16節から、私の聖書では400ページということになります。はい、お読みいたします。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。こんばんは。今日はこの箇所を中心にですね、お話をしたいと、いうふうに、思います。それで、今日4曲ほど歌いましたけど、風の響きの2週がですね、決まりました。78曲決まったんですね。で、それで、特別なやっぱり主の手があるなということを感じるのはですね、予言を通して主が語っておられたんですね。応募する曲が非常に多くなって対応できなくなるということですね。それで2年前に300曲来たんですね。もうこれはダメだなというふうに思いましたら、去年が407曲ですよね。そしてですね、今年が505曲なんですね。で、普通ね、こんな伸び方をしませんよね。で、私ね、ちょっと驚いています。しかも歌詞を作り始めて14年目でしょ。で、14年目って大体飽きてくるんですよね。それでアイディアも枯れてきましてですね、絞り出しても出なくなるのが普通のところなんですが、もう次々と泉のように湧き出してるんですね。そしてですね、私はちょっとこの言葉を、ちょっと意識してるんですけど、それは何かというと、海外からの器とか外国の伝道者とか何かが来るときにですね、日本初のゴスペルっていうことをね、言うんですよね。ところがね、ほとんどないんです。我々が始める頃においてはね。で、アメリカとか、ね、オーストラリアとかそういうところからいいゴスペルはたくさんあるんですが、それがないんですね。で、その時ね、その器がね、一様に言いました。これは問題だって。これは日本にね、霊的な問題があると。日本を通してのね、精霊の働きがね、とどめられてるってことを表すわけですね。で、皆さんね、あふれるほど現れてきました。しかもね、ドクドクドクドクドクドク、もっとね、どんどんどんどんどんどん、こうね、湧き出しておりますよね。で、皆さんの中でね、あ、出さなかったって悔い改めの思いを今持った人、もう来年も再来年もありますからね、どうぞいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思いますね。それで、全部で1025曲って言ってました。出されたやつはね、応募作はもっと全然多いですけど、で、これは賛美歌がだいたい600ぐらいですかね、600、700かな、ね、あるいは聖歌がいくつかですかね、800ぐらいですね。これをね、はるかに超えたのですね。賛美歌聖歌を超えるっていうのは、賛美歌聖歌の中で生きてきた者たちにとってみれば、ひっくり返るようなことなんですよね。具体的にね、なんかあんまり知らない方が多いようだから全然驚いてないんですけど、ね、私だけは驚いて浮いてるような感じになってますけど。で、まだこれは最初でしょ。しかもね、作品がね、素晴らしい曲が多いですよね。で、皆さんが路上とかいろんなところ行って賛美するときも、全国でいろんな、ね、賛美隊が賛美するときも、まあ、ひどいのはね、広島のシャインズ彼が賛美するときに泣いてたって言うんだから、ね、外れて泣いてるわけじゃないんですよね。触れられて泣いてたって。で、あそこで彼らが歌って泣いてたっていうのはね、曲の力ですよね、絶対ね、賛美する人を超えて神様が働いてるっていうのは、ちょっとね、素晴らしい曲がね、ちょっと意味の違ったね、精霊様のが用いるという意味ね、特別な主が働きをなされるという意味で、 こういうタイプの素晴らしい曲はね、今までになかった曲が生まれてきていると。しかもですね、ブラックゴスペルのトップの方々がカバーしたいということで、もうすでに歌った方もありますですよね。それから、グラミー賞を取った方がね、編曲してくださったり、これもね全然驚かないんですよ ね。グラミー賞ってね、要するにその辺のね、なんだっけ、こうやって、自動販売機で缶が1個当たったってのとは違うんだから当たったこんな喜びはないって言うかもしれませんが、それはレベルが違うことでありましてですね。そうでしょ。でそれを見るときにね、あ、特別な種の働きが起こってるなと、こういうふうに感じるんですね。そして風の響きっていうのは、今皆さんがね作詞作曲した、その音楽だけではなくて、ね、全体の音楽の働きをね言ってるように私は思うんですね。で特に、その全体の音楽の働きがリバイバルの精霊の働きとしてね、手として、あるいは精霊そのものの働きとしてね動いていくっていうことをね非常に強く感じるんですね。そしてねここでグラミー賞とかなんか出てきてるわけですよね。ということは、とんでもないレベルで神様が技をなすんではないかというふうに私は想像しているのです。そしてね、各分野においてね動いてきてるなってこう感じるんですね。例えばオーケストラ始めましたね、アンティオク教会でね。でその時にちょうど良純さんが来られたってもね象徴的だと思うんですね。日本のね音楽界のトップの方ですからね、ドレスデン音楽大学ってドイツの国立大学の教授ですもん、日本人でね。そして、ね、その旦那さんがドレスデン交響楽団のねその団員でしょ。で我々が、ドレスデンで集会やるときが、もう一人のドレスデン交響楽団の団員の方とその旦那さんと、吉住さんが手伝ってくださって、そしてねドレスデン交響楽団の人がやってくるんですよね。そしてね私はね、なんだただ来るだけじゃないかって言うかもしれませんが、皆さんね来るだけでも知ってるだけでも大したものなんですね。そしてね、まあ、これは神様が一つのことを表していると思いますね。だって最高のオーケストラの方々でしょね。でこれはね、音楽の働きが、ね、大きく伸びることを私はね語っているように感じるんですね。そしてねスティーブさんでしょ、ね、これはね芸能界の登竜門の番組の人なんです。登竜門ね、だからオーディション番組なんですね。それを持ってる方ですね。でその方々が かかってきてますよね。それとともにですね、今心ゴスペってやってるんですが、皆さんもコンサートやってると思うんですが、予言では万を超えると、ね、そして大きな影響を及ぼすようになると、ね、これをね師匠が語っておられます。ですからやっておいてください。伝道集会とともにコンサートでは技が起こりますから、ね、素晴らしい主の技がね起こってくるようになります。でそうしましたらね、今度は、まあ、方向は違いますけど、万の集会に我々行くんです、ね、一世の一種の、ね、お店出してほしいって言われて、富士のところで2万弱の、コンサートを、ね、3日間やる。で5万5千人集めるその計画なんですね。そしてね、ただ ねで彼らは一世の一種に来た時にね、彼の、DVD 持ってきてくれたのでね、で予言で言われてたんで、我々はね、一般のグループの DVD とコンサートの様子を見に来なさいって。でね、何のグループに行ったらいいか分かんないから、ね、AKB なのか SMAP なのか氷川きよしなのか、ね、もうちょっとそれよりもっとロックっぽい、ね、音楽的にはもうちょっと音楽っぽいグループだったんですけどね。そしてね、この間コロゴスペでやったんですが、画期的だったんですね。何かというとね、照明がピカッとなったりね、スモークたいたりね、そのうちねバカーンって爆発してるかもしれませんけど、ね、そしたらみんなびっくりしちゃって、あれレベルが違っちゃったってね、みんな びっくりしてましたよね。喉がいがらっぽいとかなんか言った人もいますけどそれはね、言われているコンサートを その時は DVD を通してね、そして今度ね、本物のコンサートに引っ張り出してくださるんですよね。でもね、私はこれはね、単なる偶然だとは思ってません。ちょっと言葉を受けてるからですよね。で、音楽全体の働きが大きくなるっていうこともね、感じるんですけど、リバイバルに向かってね、大きく持ち上げてくるぞっていうことをね、感じるんです。そしてね、かかってる方々がね、今のそのロックグループだって日本の今トップのグループで、ちょっと年取った人は全然わかんないんでしょうけどそれでわかるんですよね。なーってこう目を輝く人と、こう目がなんか死んだ魚のようにですね、なる人の差によってね、年齢構成が完全に分けられるだってそういったら皆さんね、そのロックグループだけじゃなくてトップでしょね。で、やっぱりね、ちょっと全体にそういうふうにこうね、主が働いてるっていうのを感じるんですね。ですからこれからリバイバルに向かってはね、もちろん万を超えるコンサートも出てくるでしょうし、特別な働きが起こりますよね。で、皆さんね、今音楽を通しての神の計画ってね、始まったばっかで、これから動いていきますので、重荷のある方はね、住んどいてください。重荷があるけど休んでる方は起きてください。そして動いていただくということをね、お願いしたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、イスラエルにチームが行きます。10月27日から11月8日までこうイスラエルに行きます。で、イスラエルに行くってね、我々はここにいても祝福を受けるわけですけど、イスラエルに行くことによってね、特別な祝福があります。特別な場所だからですよね。他のアメリカとかフランスとかね、アジアとに行くのとちょっと訳が違いますね。霊的な特別な祝福があります。で、行かれた方はね、それを体験してるはずですね。あるいはまた同時にね、人生が変わっちゃったりなんかした方も多いと思うんですね。で、どうぞ皆さんね、いらっしゃってくださいね。導かれてるか導かれてないかなんて祈る必要ありません。導かれてますもう一回も行ったことない旬に反してますから皆さんどうぞ熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そして私も最初に行ってですね、非常に感動したんですね。そして、最後の日本に帰る前、ガリアイコの最後の日にね、湖畔に座りながら思ったんですね。また来たいなと思ったんですね。でね、でもね、来れるかなと、一生ね、あと一回来れるかな、来れないかなって、そう思いながらね、私帰ってったんですね。で、それほど難しいのですよね。で、しかしね、帰ったら、田中正夫先生っていう方が証ししてたんですね。それを読んだんですけど、1年に1回10回行けるように祈ったら答えられたって言ってる。まあ、最初思ったのはね、あ、いいなと、こういう、ね、方だから答えられるのかなと思ったんですね。まあ、自分にはダメだろうなというふうに思ったんだけど、もしかしてと思ってですねで、私祈ったんですよ。10回行けるように、まあ、1年に1回10回とは祈ったのに、10回行けるようにね。そしたらね、祈ってるうちに欲が出てきて、それは何かというと、10回行けるように祈ったら上限10回じゃないですか、ね、本当は11回以上行けるのに10回って制限しちゃまずいなと思ったんですね。で、切り替えたら20回行けるようにってね。で、20回行けるように祈ってはっと気がついたんですね。20回行けるように祈っちゃったら21回以上行けないじゃないですか、ね、それで30回行けるようにって祈ったんですね。そしてね、30回行けるように祈っててまずいなと思ったんですね。それは私が私の一生の間にイスラエルに行くのを30回と限定してると、ね、それでね、50回以上、もう50回で限定しない、以上 ね、それに変えたんですね。そしたらね、今まで何回ぐらいイスラエル行ってるかって考えたら、イスラエル入国の数は30数回だと思いますね。で、もし私がですね、その最初にイスラエル行ってね、ガリラヤ湖でね、ああ来れるだろうかと思ってるところに出て行って、 いやもう20年ぐらいで30回ぐらい行きますよ、30数回行きますよって言ったらね、私ね信じられなかったでしょうね。そんな行くわけないと、何言ってんですかね。でも皆さんね、神様おできになるんですね。だから求める、神様の祈りが答えられる人っていうのはね、何かっていうとね、皆さん求めが強い人ね。だから皆さん、あのね、どうにもならないヤコブがイスラエルなんて言われてんだからね、皆さんね、イスラエルなんていうね、クリスチャンネームを持ちながらね、求めがないなんてことのないように ね、主はね、答えてくださいました。そしてね、皆さんね、一回もイスラエルに行ったことのない人なんてないように、それはもう不信仰、ね、不信仰の極みですからね、どうぞ皆さん求めてください。主はね、最善を与えてくださるっていうことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしたらね、私もう一個祈ってることに気がついたんです。それは何かっていうとね、最初の頃祈ってたんですが、長崎に教会がないときに、最初に行ったんですね、長崎ね。長崎で26ステージのところとか、裏紙でも感動しましたよね。そして、ね、祈ったんですね。10回以上行けるように。長崎に来れるようにね。そしたらね、まあ、10回じゃまずいと。で、20回と。で、30回って祈ったんだ、ね。30回で限定するのはね、じゃあ、まずいということで、ね、50回以上って祈ったんだ。そしたらですね、今までね、120回以上ぐらい行ってんですよ、皆さん。ね、私がね、こういう形で来ると思った形とは違うけど。まあ、違うにしのね。やっぱりね、主はすごいなっていうことをね、感じます、皆さんね。求めてください、皆さんね。求め。ね、求める。ね、ヤコブなんて人を押しのけるもんだから、押しのけてこう求めてったんだから。ですからどうぞそのことを、ね、覚えておいてください。それで今日開けたところは、ね、景挙のところなんですね。そしてキャラ牧師も言ってましたけども、ちょっと私も、ね、言われたんですね。それは何かというと、黙示録のことと、ね、それから永遠のことを、ね、まず一人人が捉えないといけないと。捉えた上でリバイバルと、それから困難な時代に向かっていかないといけない。場合によっては皆さんの中に殉教する人も出てくるでしょう。でもしっかりと神様の言われることを捉えつつ対応していくっていうことはね、これは私たちがね、神の御心を行う上で非常に重要な意味があるので、それをやりなさいということをね、言われてるんです。まあ誰が寝たとしてもやりなさいと。いや、おしまいは訓練を受けてますからね、安定教会で。九州の人は起きてますよね。安定受けに来られない限り。アンデムが来るとどうして九州の人寝るんでしょうかね。この間言ったんですね、お地蔵さんのこと言ったよってすれ違った時にね、今日は寝てませんでしたよとかなんか言ってね、なんか間違えてるんですね。お地蔵さんのマクドナルドのことを言ったんです私ね。でもなんか私に言われると寝てましたってね、そう言われるというふうに思ってるんですが、その時は違うんですね。でもね、九州の人よく寝てるんですね。移動してくるとね。それで景挙のことに関してね、書いてある場所はここだけなんですね。そして景挙っていうのは何かって言いますと、イエス様が復活されてオリーブ山から2000年前ですから天に昇っていかれましたね。そして言われたのは、同じようにしてまた再びここにやってきます。これは再び来る再臨のことを言われたんですね。で、他の箇所にも再びイエス様が来られることは述べられています。で、今オリーブ山の上にはですね、イエス様が再臨するのを撮ろうとカメラがずっと回ってるってね、こういうそうですね。でもね、この話も 30、40年前だったら説教になったんですけど、今はね、監視カメラがどこにもあるから別に狙ってなくたって分かっちゃうわけですよね。具体的にですね。そしてですね、イエス様が、オリーブ山に来エルサレムに来るのを地上再臨と言います。そしてその前の7年間ね、これをね、患難時代って言うんですね。もっとはっきり言えば、患難前景挙って信じてる人はこれを大患難時代と言います。 観難中って信じてる人だ、我々ですね。我々は観難中なんですね。観難の真ん中で景況が起こると信じてる人たちは、これを 3.5年に分けます。分けますってこう書いたんだ、ね、それで後の方の 3.5 年を大観難と言います。いいですか。ですからどなたかクリスチャンと話しているときにちょっと感覚が違うなと思うときはこれが一つあるということを言っておきます、ね、そしてですね、景況はこの大観難の前に起こりますですね。それは何かというと大観難というのは凄まじい観難なので、そこから救われるためですね。ですから警挙されたクリスチャンは大観難の中に入らないということになるわけですね。ところがですね、この警挙はクリスチャンすべてではないのです。これが問題なんですね。聖書にはどう書いてあるかというと、黙示録の7つの教会があります。これは各時代における教会を象徴しています、ね、今の時代にも7つの教会、エペソ、スミナなんてありますね。で、100何万にもありました。各々の教会が7つのどっかに分類されます、ね、そしてその中でね、フィラデルフィアだけ、それとスミナの勝利を取ったところなんですが、スミナが勝利を取るとフィラデルフィアになるので、これでだけです。だからね、フィラデルフィア派が敬業すると。まあじゃあフィラデルフィアに行こうってね、言うかもしれませんがこのフィラデルフィアの実質が問題なんですね。この実質がある教会がフィラデルフィアということになります。ですから教会をね、牧師も信徒の方々もフィラデルフィアを目指すべきなんです、敬業するためにね。で、今はね、敬業されるため のセミナーなので、いいですか。敬業されないことも含みますが、敬業されることを目標にしてますからね。いいですか。どうぞそのことをですね、覚えておいてください。で、簡単に言いますと、敬業される教会の条件は2つです、ね、それは、どこに書いてあるのかというと、まあ、聖書から言うならば、ヨハネの黙示録の ヨハネ第一の手紙だからおかしいな。ヨハネの黙示録のですね、3章にあります、の8節ですね。で、こう書いてあります。3-8ですね。私はあなたの行いを知っている。これはフィラデルフィアに対して言っています。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからであると。で、この2つです。言葉を守り、これが1つですね。言葉を キリストを否まなかった、ね、これは説明が必要です。言葉を守りというのは何かというと、神の言葉に信頼する、神の言葉に立つということです。ですから神の言葉に立つ教会はフィラデルフィアなのですね。立たないのはダメ、ね、じゃあどういうことで言えるかというと、例えば今同性愛の問題が、ね、世界を覆ってます。いいですか。で、聖書で見る限り同性愛は罪です。だから我々は同性愛の人たちを愛し、彼らが罪から救われるためにね、対応すべきですが、同性愛時代は罪なんです。これは認めちゃいけません。ところが今多くの教会が神の言葉がそう言ってるのに同性愛認めてます。ローマ法だって認めてますね。そしてですね、同性愛の牧師までいます、ね、そして同性愛の人たちの結婚式をする教会はもうたくさんあります、特に海外、ね、日本でもそうなってくるでしょう。そうしますとね、皆さんね、神の言葉に立ってないじゃないですか。だから立ってる教会はフィラデルフィア、立ってないのは違う。例えば、賜物の働きに関してね、聖書を見ますと熱心に求めなさい言ってますね。で、賜物通しての神の技が現れています。しかし、賜物は求めるべきじゃないって言ってる人たちも多いのです、皆さん。 同じ教会でね。で、私は賜物の本を書いてますが、賜物は求めるべきではないって本を書いてる人もいるんです。で、そうなりますと皆さんね、あの聖書にはっきり書いてあるでしょ、書いてあるでしょ。で、この時皆さんね、聖書に立っている教会とそうでない教会は分かれるじゃないですか。そして御言葉に立っているっていうのはまず一つの条件です。それからもう一つはですね、私の名を否まなかった、ね、まあ、神様に最後まで従ったって、ね、ということになります、ね、で、それはね、死んでも主に従う、死に至るまで忠実だということです。具体的にね、これが条件です。だから、フィラデルフィアは神の言葉を守り死に至るまで忠実だった、これが二つの条件です。そうするとフィラデルフィアと、ね、だからそちらに向かって皆さんね、教会は対応していかなければなりません。そしてね、フィラデルフィアだからといって全てが軽挙されるわけじゃないのです ね。だから例えばここでフィラデルフィアだからといってね、ここがフィラデルフィアだとするとみんなが軽挙されるわけじゃないんですね。これが複雑なことですよね。そして3つの条件が軽挙に出てます。どうぞ皆さんね、面倒くさがらずに丁寧にやりましょう皆さんね。で、面倒くさがあったがゆえに算数の成績悪かった人いるでしょ。別にそれは頭が悪いんじゃなくて、面倒くさがあったのは悪いのですね。だから丁寧に一つ一つクリアしていくってことはね、重要です。そして一つは聖霊に満たされている、こう書いてありますね、マタイの福音書の24のところね。で、賜物を持ってね、主に仕えている。そしてね、主が皆さんに与えた使命ね、働きを全うしている。で、働きっていうときね、個人的に考える必要はありません。というのは、神様は教会の一部として私たちを導いておられるので、教会における皆さんの働きの分野をやるっていうことはこの働きに関わりますですね。で、ある方はね、もっとのんびりやりたいとかね、ね、神様に奉仕したね、したかないって、もうそれでいいですよ、では勝手ですよ、ね、さよなら。皆さん残っちゃいますよ皆さん ね。だってはっきり書いてあるんだから、ね、だから皆さんの聖書を、ね、ちゃんと書いてあるんですよ皆さん。破らないでください皆さんね。いや書いてないってね、破った後ね、書いてないってね。そしてですね、これを守ることが条件なんですね。そしてですね、これが一つの入学テストだとすると、テストの、ね、問題が何が出るかって知ってることはね、すごい有利なんです皆さん。なぜならそれをクリアしようとするからですね。いいですか。だからテストの問題っていうのははっきりと捉えておいてね、ここをポイントにある、余計なことしないですね。すごくね、勉強してるのにね、点数悪いって人いるでしょ皆さんの。努力してすごい勉強してるんですよね。で、ちょっとしか勉強しないように点数いいっていうのはいいんですよ、ね、よくね、あれ頭の良さと悪さで言うかもしれません。違いますよ、ね、すごく勉強して点数悪い、ね、人は大体ね、余計なことをやってる、余計なことをやってるんですね。掛け算 の試験なのに足し算やってたりね。ああやった、この間のび太のね、映画見たんですね。ドラえもんのね、そしたらのび太くんがね、すごい頭良くなっちゃって努力して、そしてね、ドラえもんが驚くんですね。今度は100点だろうってね、そしてもう堂々と行くんですね。そしたら0点なんで、がっかりしちゃってね。で、どうしてそうなったのかっていうとね、彼はね、数学の勉強一生懸命したんで、出たのは国語。だからね、余計なことやらない、余計なこと。だからもう中心をついていく、ね、もうはっきり聖書に書いてあるんだから。それ書いてあるのは皆さんが敬虚しなさいよってことを主が望んでるわけだから、だからこれを成していくということをね、どうぞ覚えておいてください。 そして計器をするときにはどうなるかというと、残っている方として考えると、ね、考えやすいので、皆さんが残ったとして、ね、考えてくださいね。パッといなくなります。あらあらあらってね、あ、いないみたいなね、そういう感じですよね、残ってる方はね。そしてね、この軽挙の問題の時はね、その前にね、考えとかないといけないことがあるんですね。それは何かというと、一家でクリスチャンになった人はね、お父さんお母さん軽挙して子供は残るかもしれないじゃないですか。で、逆かもしれないでしょ。ね。そして、クリスチャンのいる、ノンクリスチャンの家庭でも、ね、その人がパッと軽挙しちゃう場合、何が起こるかというのは困ることが起こったりするわけですね。でこの間ね、シャツ変えたいと思って、行ったんですがね、不審さんいないし、私の妻のね、ヨハネ君、ベニ君、フーちゃんいなかったんですね。それでね、まあ、シャツぐらいどっかにあるだろうと思ってね、探したんですよね。そしたらね、ヨハネ君、ベニ君、フーちゃんのシャツは出てくるんですよ。どこ隠しちゃったのか、全然出てこないんですよ、みたいな。もうあっちこっち行って、こうやってね、そしてね、とうとうね、発見できなかったんです。ね、一体どこ隠したのかね。でもだからそのままのシャツで行っちゃったんですけど。そしてですね、困るのは、ね、物事を知ってる人が軽挙しちゃったら、私ね、預金があるのかないのか、誰の名前の預金があるのか、保険に入ってんのか入ってないのか、また、着物がどこに入ってんのか、そしてね、どういうことになってんのかってね、さっぱりわかんないんですよ、さ。だからね、家族会議開いてください。これでもシビアな問題ですよ。残っちゃった方としてはね。ね。お前はこうやって、こうやって、こうやってね、私がいなくなったらこうやるもんだよって言ったら痛いしてね。まあそれはわかんないけど、ね。でもそういうことは起こるって言ってるわけでしょ。だってね、某飛行機会社は、パイロットの時にクリスチャンとノンクリスチャン一緒に乗せるって言ってましたもんね。クリスチャンが軽挙しちゃったら墜落しちゃうから、だからノンクリスチャンも乗せといてすぐできるようにしておくっていうことをね、聞いたことがありますね。だからまあそういう用意が必要なのですね。そしてですね、これは例えですよね。そうなるとは言ってませんからね。皆さんがね、軽挙が起こったとしてね、皆さんが残った方と考えてみるとね、あーっと残っちゃった、どうなります？がっかりくるでしょ。ああ、やっとけばよかった、ね、もうちょっと使えておけばよかったとかね、そういうふうに思いませんか、ね、で、あるいは場合によってはね、鬱になるでしょ、ね、で皆さんね、軽挙しなかったっていうのは試験に落っこったようなもので、赤点取ったようなものなんですね。で問題はね、祭祀があるんです。祭祀がすぐ来るから、だから皆さんが仮にね、稽古をしなかったとしてもね、落ち込まない、もう次に用意。今10月に、ニコラス・ケイジ主演で稽古をしなかった方々の物語がハリウッド映画でできます。まあ、こっちまで来るかどうかね、でもビデオでは来るでしょうね。まあ、観覧前稽古だとは思いますがね、似たようなところですよね、具体的にね。でアメリカでも現実的にレフトビハインドとかそういうことが、ね、ちゃんと出てきてるんです ね。だからクリスチャンがいてシビアな問題として表しているわけですよね。で、もう一度繰り返しますが、軽挙しなかったとしたら大患難時代に入っちゃうんですね。そしてね、実はね、2つ試験がある。これに受かれば祝福される。そしてね、これがどう来るかっていうのは明確に書いてあるので、でこれに対して対応を、ね、しっかりする。だからね、おそらく軽挙があって半年から 1,2 年の間にそれが起こりますですね。あるいはもっと早くね、3ヶ月ぐらいかもしれませんね。だからそれに対して祈って用意をしておかないといけないと。じゃあ何が来るのかというと、2つの問題ですね。1つ、反キリストの像ができます。で、反キリストの像と反キリストを拝むか拝まないかな、これが一つ試されます。拝んだらダメ、拝まなかったら殉教、しかし勝利です。これが一つ。それからもう一つは何かっていうと、 反キリストの刻印がなくては売ることもで買うこともできなくなります。まあ一つみたいなもんですよね、この試験はね。そしてね、刻印を受けたら地獄、ね、受けなかったら殉教、しかしそれが勝利なんですね。でこの二つです、この二つ。だから皆さんね、試験はね、永遠の希望を信じてないととってもとてもあの皆さん受からない、ね、ただしこれだからね。そしてそれに対して書いてあるところが黙示録の14章です。14章の9節、また第三の別の見つかりも彼らに続いてやってきて大声で言った。次からですね、もし誰でも獣とその像を拝み、ここで言われている人たちはね、敬虚しなかった人たちのことです、ね、ここで反キリストの像を拝みってきてるでしょ。獣って反キリストです。自分の額か手かに刻印を受けるのは、これは反キリストの刻印ですね。受けちゃったら、拝んで受けちゃったらどうなるか。そのようなものは神の怒りの酒好きに混ぜ物に注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙には永遠にまでも立ち上る。ってこう書いてあるんですね。これは地獄に行くってことです。永遠に地獄に行くと。だから皆さんね、もう今からね、明記しておいてください。できるならば軽挙で行った方がいいと。しかし軽挙しなかったとしても、絶対に反キリストを拝んじゃいけない、で刻印を受けてはいけないと、もう覚悟してください、ね、主のところに行くと、ね、覚悟してください。で処理を受けた人のことに関しては15章の2節に書いてあります。これは軽挙しなくて、そして反キリストの試しを受けて勝利を受けた人ですね。2節、私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にして、このガラスの海のほとりに立っていた。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。これは何かというと、殉教した天国にいる様子です。だから彼らは打ち勝ったんだけど、殉教した、打ち勝った人は殉教してるわけですね。だから、彼らの天にいる姿ですね。そして報いに関しては黙示録の、これはですね、反キリストを拝まず刻印を受けなくて殉教した人たちの報いに関しては20章の4節に出てます。はい、お読みいたします。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。これはですね、いろんな方々を裁く、そういう立場に立つ、ね、裁判官としての権威が与えられたってこう言ってるわけですね。だからこれは皆さんね、反キリストの像を拝まなかった方たちが与えられる祝福です。そして次にですね、また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂。なぜこれが出ているのかというと、反キリストの像と刻印の問題っていうのは、大患難が始まってしばらく経ってから起こります。それ以前に殉教した人たちですね、そのことを言ってるんです ね。でこう全体は大患難時代に殉教した人たちのことを言ってます。で次ですね、獣やその像を拝まず、ね、その額か手に刻印、獣の刻印を押されなかった人たちはを見た、ね、これは大患難時代に残っちゃったんですね、軽挙されなかった。しかし、獣の刻印を受けなかった、拝まなかった、ね、彼らは生き返ってって書いてありますが、死んだんですね。だから殉教したんですね。でキリストとともに千年の間王となったのは、特別な祝福が与えられたってことを言ってるんです。ですからなるべくだったら皆さん軽挙で言ってください、軽挙で言ってください、ね、多分絶対軽挙しないという確信に近い思いを持っている人は中にいると思いますその確信は間違いですからですね、今から皆さんね、努力をしておいてください、ね、具体的にね。で特に近くになったら、ね、キャラ組んでも皆さんいろんな牧師でもそう言うと思いますのでね。でこっちもバーバー言ってきますのでね。ですから もう最悪一夜漬けでもともかく一生懸命やるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、ですから反キリストを拝まないというような特別なポイントとしてあります。それで第一テサロニケの4章に戻っていただきたいと、こういうふうに思います。でここで敬虚のことが出ているんですが、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。これは第七のラッパで観覧の真ん中で起こることです。ですから敬虚の直前にこれが起こるということですね。それで次にキリストにある使者がよみがえるってこう書いてあります。でこれは何を意味するのかというと、これは説明したいよね。キャンプかなんかで説明してますよね。御霊の体でね。そうね。はい。御霊の体に変わるってことですね。具体的にね。で、今、我々の持ってる体は、仮の体であってね。これから完全な体に、この時変わります。ね、でこれはね、どうしてそういう体に変わるのかっていうと、その後が本物だって言ってる。それはあとはね、今は素晴らしいですけど、ね、さらに素晴らしい時がこの後待ってるぞってことをね、こう言ってるわけですね。そしてね、その後私たちは天に行きます。そしてですね、イエス・キリストの再臨とともに地上に置いてくるんですね。例えば敬虚された場合ね、敬虚されない場合は反キリスト拝む拝まないの問題に巻き込まれるということになりますね。でここで反キリストと偽キリストが地獄に行き、サタンは底知れぬところに閉じ込められた。でそこから千年王国が始まります。サタンのいないキリストの王である平和な時代です。もう天国的な時代ですね。ただし天国はここにあります。天国はここにありますね。そしてですね、天国的な時代ですが、天国ではありません、ね、天国ではありませんね。今日ですね、スシローに行ったんですね。スシロー美味しいんですよね。100円、ね、そしたらこの間ね、木村先生が昇天された記念に行った時にお寿司屋連れてってくださったんですね。そしてね、中トロとか大トロとかね、バッカバカ食べてきました。ね、あっちだいぶ高いんですよね。でもね、はっきり言うとね、スシローの方が美味しいですね。価値が逆転しちゃってますよね。もうね、やっぱりスシローをマクドナルドに鍛えられちゃうとですね、どっちが美味しいんだか分かんなくなってる。で店としてはね、スシローよりもね、あそこの寿司屋の格が上なんですね。だから千年奥より天国の方が格が上ね、天国は完全だけど千年奥はだいぶ問題もあるとね、いうこと。しかし天国的な国であるとね。ね、そして千年奥はここですからね、ここで私たちは生きるということになります。そしてですね、千年の終わりにゴグサタンが解き放たれて、ゴグのマグの反乱が起こって、それを主が裁くんですね。そしてその後、最後の審判が来ます。で最後の審判に関しては、黙示録のですね20章に出ています。20章の12節ですね。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。だこの時にね、ノンクジさんで死んだ人々が神の前に立つのですね。白い御座の前、裁きの御座の前ですね。ですから、徳川家康も織田信長も豊臣秀吉もみんな立つのですね。具体的にね、 そして裁きの時に数々の書物が開かれます。これは私たちの人生を記録している書物ですね。そして、それに応じて裁かれます、ね、でもう一つ命の書が開かれますが、命の書っていうのは神様を信じた人の名前が記されている書で、それに書いてない人たち、つまりノンクリスチャンは、ここに書いてあるようにですね、行いに応じて裁かれちゃうんですね。で、行いに応じて裁かれるとどういうことになるかというとね、地獄、地獄なんですね。ですからここに書いてあるんですね、命の書に名の記されていない者は皆この火の池に投げ込まれたって書いてあるんだ。これですね、地獄に行っちゃった。ですから、最大の悲惨が起こるわけですね。で、この時にですね、皆さんね、宣教ができるのはこの世だけだと思ってください、ね、この世だけだと思ってください。もう一つのところで、ね、一つの根拠があります。死後宣教ができるって言ってる人たちがいますが、もしかしたらその可能性もないことはないんですが、もしかしたらだから、そんなのにかけちゃダメです、ね、だからもう生きてるうち、そしてね、生きているうちにしか宣教ができないっていう一つの根拠は、ラザロと金持ちの例えなんですね。で、ラザロと金持ちで、ラザロはアブラハムの懐にね、死んだら行ったんです、ね、アブラハムの懐ってハデスにあるんですね。ハデスは死者の行くところで、ハデスの前 の, 旧約 の, 言い方は黄泉、ね、そしてですね、金持ちはね、ハデスのね、火が燃えてるところ、ね、地獄的な部分に行きました。そして、ね、そこで、ね、ハデスの構造に関して言ってるんです。ハデスの構造ね。そして、ね、何が書いてあるかというと、ね、このね、アブラハムの懐、あるいはパラダイスって言うんですけど、そしてね、地獄的なところには渡れない深い溝があるって書いてあるんです。書いてあるでしょ、聖書に。で、これは何かっていうと、そこに行っちゃったらもう地獄からこっち行けないって言ってる、こう言ってるんですね。そしてですね、ある聖書学者たちはこう言ってるんですね。なんて言ってるのかというと、サタンがね、再臨の時底知れぬところに封じられるでしょ。それはね、この淵ではないかっていうね、そういうふうな意見を言う人たちがいます。でも最終的な確認はありません。そうかもしれないし、そうでないかもしれない。しかしね、ここで言ってるのは明らかに縁があって行けないっていうのは、死後逆の側には行けないっていうことを意味してますね。で、そうだとするとね、皆さんね、生きている時だけ、生きている時だけ、仮に何らかのことがあったとしても、それはオプションみたいなもんだから、おまけみたいなもんだから、もう生きているだけ、ね、そこだけ勝負、勝負ね。だから生きている時に全力を尽くして福音を伝えるっていうことがね、必要ですよね。ですからここでね、もう一度戻りますが、最後の審判が行われてしまうんですね。そしてね、最後の審判が行われて、それでね、新天新地になります。これが、私たちの生きる場所です。そしてね、聖なる都エルサレムが天から下ってくると。で、これをね、そのまま天国っていう人もいますし、あるいは天国の中心がこれであって、そのあたりを天国っていう人もいます。で、この聖なる都エルサレムっていうのが実はね、大きなポイントなんです、ね、それはなんでポイントなのかっていうと、ヘブル書めったに聖書公開はないのでね、一生懸命やっておいてください、ね、あと20年ぐらい経てば、20年前にそういえば聖書公開やってたなってねそう言うかもしれませんね、それは何て書いてあるのかっていうと、これはアブラハムたちのことを言っていたんですね。で、ここで言っています。 13節、11章の13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜びに迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。だから我々はここでは寄留者だということですね。で次にここ書いてあるの14節、彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。つまり信仰者は真の故郷に行かないといけないと。じゃあその故郷に関して16節、しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れている。つまり天の故郷だということですね。だから私たちに天の故郷、故郷があるのです。天の故郷ね。で問題はね、天の故郷って一体どこだということなんです。これは明確に出てるんですね。それは何かというと、11章の10、ね、でこう書いてあります。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。つまり皆さんね、都を待ち望んでいたのは都が天国だって言ってるんです。都がふるさとだって言ってるんです、ね、じゃあ都どこですか。長崎ですか、東京ですか。違うんですね。でここでこう書いてあるんです。あ、なんでみんな向こう見てるのかと思ったら向こう書いてあるんだね。で私だけ一生懸命開けちゃってそうですね、ここに書いてあるんですね。その都を設計し建設されたのは神です。神が建設された都、皆さんこれがね、天のエルサレムです。だから皆さんね、私たちのふるさとって天のエルサレムなんです。皆さん天のエルサレムなんですね。そしてね、このふるさとっていう言い方はね、ふるさとじゃないね。だからね、ある可能性も言ってるんですね。だからそれが正しいかどうかは分からないんですが、それはね、私たちがいつ生まれたかっていう問題なんです。神学的な問題になってるんです。で、2つ説があるんです。生まれた時に霊も生まれた。だから私たちが生まれたのは、生まれた時だと、ね。生まれた時ね。受胎した時だと。これが1つの、論です。もう1つは、創造の初めに私たちの霊は作られた。そしてね、生まれるときに体に霊が入れられて、そして生まれてきたっていう、こういう説です。そして、ね、この説の、ね、決着ついてないんだよ。だからどっちかなんです。ね、だから、ね、想像のときに、生まれたときに霊が疲れたとなるとね、なんとなく面白いじゃないですか。ああ、これはね、ふるさとに戻るのかなってね、もしかしたら向こう行ったら記憶が一気に戻ってきて。いやずっと昔から本当はここにいたんだってことにもなるかもしれませんけども、これは想像だからそんなこと言ったなんて言わないでください皆さんねどちらとも言えないのね。ただどちらとも言えないのですね。しかし皆さんね、これ天のエルサレムですね。そしてね、これが天国なんです。つまり 天国の読者は神様がいらっしゃってね、それで私たちの住むところですね。でこれは究極的な天のエルサレムですが、今天国は天のエルサレムです。これですね。ですからね、天のエルサレムは大きなポイントがあるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、ここでクリスチャンのノンクリスチャンの裁きがあるんですが、クリスチャンの裁きに関しても書いてあるわけですね。で聖書ではこのことを言っています。人には定まってるって言うんですね。死ぬことと死後裁きを受けることが定まってる、まあ、これは重い言葉ですね。だから私たちは死ぬのです。それでね、死後裁きを受ける、ね、でノンクリスチャンはここで裁きを受けますが、クリスチャンはですね、観難時代の、敬虚の直後と思われます。ここですね。でね、私目標くね、3、400回読んだんですがね、明確に書いてあるんですよ皆さん、ね、でもね、気がつかなかった。だから目視録はね、怖いですね。いくら読んだって読み飛ばしてるね。でもよく見てるのは小学生でも分かるような文章で書いてあるんですね。でそれはどこに書いてあるのかというと、目視録の12章あ、すみません、11章ですね。 はい、15節、第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天で大きな声が起こっていった。うんぬんですね。つまり第七のラッパが吹きなされた。この、その並びにこう来てるわけですね。で、これは第七のラッパの後のことです。いいですか？そして18節見てください。諸国の民は怒りましたっていうのは、観難の前半の裁きに対して、神様に対して頭が来ちゃったってことですね。だから怒った。神様の裁きに対して怒った。そして次にね、重要な言葉が出てるんですね。あなたの御怒りの日が来ました。こう言ってるんですね。これ何を意味するかというとですね、観難の前の観難というのはね、本気の神様の怒りじゃないんです。ね、これを叩くことによって、悔い改めることを求めてるんです。しかし、観難後の裁きっていうのは、この徹底した裁き。もう滅ぼすぞっていう裁き。ね。だから、御怒りの日なんだ。だから逆に、いいですか？ここなんです。なぜなら、御怒りが現れる直前に言ってるからです、これ。これですね。そしてですね、ここで書いてあるんですね。死者の裁かれるとき、と書いてあると。死者が裁かれちゃう。で、この時、天国にいる方々が裁かれるとね。で、我々もそこにいると思われます。いいですか？敬虚してたら。そうですね。それから、あなたのしもめである預言者たち、って預言者が裁けちゃうってね。次に、生徒たちって書いてあるんですよ。生徒苦しちゃうんですよ。うわー、苦しちゃうと。でまた小さいものも大きいものすべてにおいてあなたの皆を恐れかしこむ者たち、つまり何を言ってるのかというと、クリスチャンが裁かれるって書いてあるんですよね。これはっきり書いてあるでしょ、ね、これがクリスチャンじゃないと思う人どう考えたってクリスチャンですよね、これね。だからね、あの景気は近いからね、あの何年後に来るか分かんないけどね、一番早く来たら10年以内でしょ、ね、だから裁きがね来てる。じゃあ何を裁かれるかっていうことを見るときに興味深いんですね、ノンクリスチャンは行いを裁かれたって書いてあるんですね。でここにはね、行いを裁かれたという記述は一つもないのです。ないでしょ皆さん、ね、まあ、あるって人はね自分で書き入れた人ですでそれはですね、どうしてかっていうと、あの私たちも行い裁かれたのは地獄なんですね。でもね、行いはね、キリストが代わりに裁かれてくれたじゃないですか。だからね、我々もね、私たちの罪はキリストが裁かれてくださったので裁かれない。よかったですね皆さんね、じゃないと地獄でしたよ皆さんね。あの本当に十字架良かったと思います。だから十字架、十字架、あの十字架はっきりしないでしょ。十字架はっきりさせておいてください。十字架ね。で私がの父がですね、去年昇天したんですが、その時に意識朦朧になった時にうちの母親が言ったんですね、最後にやっとかなくていいのってね、まあ、ただうちの父親ははっきりしたクリスチャンだから、もう私は全然安心してましたけどね、まあでも言うからね。そして朦朧とした父のそばに行って言ったんですね、十字架大丈夫かって言ったって言ってました。十字架ですね。でイエス・キリストの会員罰せられてくださったからね、我々に罰せられてないんですね。だから何にも出てないでしょ、ね、それで次に報いって書いてあるね。裁きってのは報いじゃないんですよ皆さんでもこれ代わりに罰せられてくれたから、報いっていうのは皆さんがね、祈ったり献金したり、あるいはいろんなあの生徒を助けたりするっていう、このことの報いです。これが来ると。そしてね、これだけじゃないんですね。で、第一コリント3章にもう一つの形の裁きが出ています。こっちがちょっとやばいんです。3章の10節から15節まで書いてあります。お読みいたします。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。 しかしどのように立てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。その土台はイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草綿などで立てるなら各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにする。このその日ですね、これが裁きの日です。つまり患難の直後ですね。患難じゃなくて敬虚の直後というのはその日は日と共に現れ、この日がその力で、その日は日と共に現れる、その日が裁きの日です。この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建った建物が残ればその人は報いを受けます。しかし誰かの建った建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。でここでね、2つのことを言ってるんです。1つは何かってね、2つは1つみたいなもんなんですが、あえて言えば2つ、御心の人生を送ったかどうか、ね、土台がキリストの、キリストの御心による建て方をしたか、これ重要なんだ。だからあのキリストがあるってのはありがたいですよね、皆さんね。だから御心を求めていきますからね、人生の実質が問われちゃう。そしてね、ここではね、何を言ってるのかってね、御心の働きをしたかとか、これなんです、ね、でそしてね、すごく厳しく言ってるんですね。損害を受けますが火の中をくぐるようにして助かるって言ってるでしょ。さっきの言い方とちょっと違うんですね。でだって損害を受けるって言ってるんだから、火の中をくぐるようにして助かる、これは何かっていうとね、働きって言ってるでしょ。で働きの質が問題視されてるわけですね。で例えばこういうことだと思ってください。例えばさっき同性愛の問題言いましたよね。で我々は同性愛反対です。しかし同性愛に賛成している多くの教会があります。でその運動をしているところもあります。そうしますとね、ぶつかってるわけです。真っ向から逆なんです。でどっちかが神で、どっちかが神でないでしょ。でそれが明らかになるって言ってるんです。例えば賜物があるって我々が主張しております、ね、賜物はないって主張している人たちもいます。いいですか、同じクリスチャンでね、そういう本を書いてる人もいますよね。皆さん同じクリスチャンでぶつかってるんです、ね、お互い主の御心だと思ってやってます、ね、でもね、裁きの日はね、それが本当に神からのものだったかどうかが裁かれるって。そして皆さんね、御心でないことをやるとね、場合によっては神の働きを止めるんです。だから損害を受けますが火の中をくぐるようにして助かるということが起こってくるわけです。だから何が必要なのかというと、皆さんね、御心の働き、これがね、重要な意味合いを持つということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてね、それが大きなポイントとなります。そしてもう一度繰り返しますが、今ね、我々はこの時点にあります、ね、それでしばらく経つと患難時代に入ります、ね、そして敬虚されたら天に行くし、敬虚されなかったら課題がありますから、もうはっきりとそう思ってください。そしてね、課題をクリアして敬虚されたと、すると敬虚された者たちとともに千年王国に行きます。千年の間神と共に生きる幸せな時ですね。そしてね、新天新地に入り、そしてね、天のエルサレムが降りてくるんですね。そして我々が住むところはここです。神様が設計された都っていうのはここなんですよ、ね。そしてね、アブラハムたちが憧れたふるさとっていうのはここなんです。でアブラハムはたくさんの約束の成就を見ました、ね。カナンの地が与えられた、子供がたくさんなった。で従った上に祝福を受けた。しかしね、聖書にこう書いてあるんですね。何かっていうと、約束のものを得ませんでしたって言ってる。実はね、真の約束がある、真の優れた祝福があるって言ってるんですね。そしてそれがここにあるのです。で私たちにもね、今生きている間にたくさんの素晴らしい祝福と恵みを受けます、ね、祈りの答えを受けます。約束の成就を見ます。でも皆さん、真の約束の成就はここにある、ね、ここに素晴らしいことがあり、またここから始まる素晴らしい人生があるってことをね、ここで言ってるんですね。そしてね、行き道は長いのですよくね、いるんですよな、ちょっと年取ってくると、もうそろそろ疲れたと、 私は休みたいと、ね、そしてゆっくり休もうって、ね、とんでもない。休みたいってこれからね、千年王国もあるしね、永遠もあるから、子供で言えばね、ちょうどね、幼稚園卒業時点、ね、幼稚園卒業生が言わないでしょ、皆さん、疲れた、もう私も年取ったから、他の後進の幼稚園に譲りたいってね、だって本当にそうなら、まだ子どっこですよね。で、これから始まる。そしてね、今御心を行うことはね、これはね、次の御心に通じ、そしてね、最後の御心に通じます。御心を行うことは今御心を行っているんですが、皆さん永遠に向かって動いているということになります。なぜならその御心は永遠に続いているからです。永遠に続いているからです。だからね、ここで半期終わらないで、ちょっと苦しいぐらいで、ね、これ超えればいいんだから。これ超えればいいんだからね。だから26世紀だから、ね、だからそういう意味で皆さんここにいるのかもしれませんよ、長崎だから。長崎来ちゃったら悪い。そしてそこに行くということでね。ですから皆さんね、今御心を行うことはね、永遠の御心を見据えることになります、ね、神様は続けて私たちを導いたのですね。それでね、私は最近ね、こう思いました。白馬でこの言ったんですが、聖霊様に言われたんですね、神様に、生みの苦しみの始めって書いてあるでしょ、マタイの文章にね、それをどう読んでるかって言われたんですね。だから私はね、苦しみの始めと読んでますって言ったんです、ね、そしたら神様に言われたんですね、それは間違ってる。女の人が子供を産むときに陣痛の苦しみは確かにありますよ。でもね、陣痛の苦しみを第一にするかと、ね、生まれてくる子供にどうしたらいいかとかね、生まれてくる子供はどんな子供が生まれてくるんだろう、どんな人生を送るんだろうってね、そちらに期待しないかって、そちらを喜ばないか、生まれることをね、望まないかって、望むだろうってね、陣痛の苦しみを第一に考える人は、ね、まあ、中にはいるかもしれないけど普通しないだろうって、ね、で皆さんね、私たちは観覧時代って問題が来ますが、ね、もっと素晴らしい時代が生まれてくるんですよね。そして皆さんね、そちらで私たちはね、さらに優れた祝福とさらに優れた人生があるんですよ、皆さんね、永遠に向かってね。そしてね、最近ちょっとね、思うようになったことがあるんですね。それは何かというと、クリスチャンになってから、ね、聞き従いってことを学んだから、皆さんもそうだと思うんですが、神様に従おうとしているわけですよね。で、まあ、失敗があるからどの程度従えるか分かりませんが、まあ、ともかくそっちの方向で行ってるわけですよね。でノンクリスチャンの時は私はもう日年宗だし、そしてですね、もうめちゃくちゃ神様なんて無視してて、何の関係もなくね、動いてましたね。皆さんもそうだと思いますね。まあ、キリスト教の影響のある人は別としてね。ところがね、最近ね、見てて計算されたかのように、私のノンクリスチャンの時の人生が今につながってるんです。今の役立ってるんですね。でね、その時ね、ちょっとね、感じるんですね。ノンクリスチャンの時私は全く意識してなかったけど、神様は知ってて仕込んでたなとね、仕込んでたと思うんですね。例えば私はですね、歌が好きで1日 1,2 時間歌ってました。ひどいとか 2,3 時間歌ってましたよね。4時間ぐらい歌ってたこともありましたよね。そしたら牧師になるじゃないですかね。で牧師になって賛美リードするわけですね。だから皆さんね、練習してたんです、皆さん、ね、それからね、うちの父親が、のど自慢好きでね、私が嫌なのにいつも見る。でいつも採点してる。だしょうがないから私も見てて、もう親にならないでいつも採点しちゃうじゃったんですね。そしたらね、何度もやっておくうちにだんだん専門家とね、同じような採点になってた。そしてあと今私採点ばっかしてん。ね、だからあんなことまで役立ってなと思ったんですね。それとともにね、一日何時間も歌ってたでしょ。そしたら NHK のアナウンサーが、ニューヨークで会ったアナウンサーが言ってました。鍛え抜かれた声帯だと思ったって、私の声を。そしたら音楽関係者とか演劇関係者に言われるんですね。普通の声じゃないって。 強いって。強いって。ですね。で、もうある方は発声が違うって言ってました。で、私はね、そんな気はなかったね。でもね、鍛えられちゃったね。それでね、一日、昨日6時、ね、6回説教しましたよね。そして、日曜日6回説教しましたよね。今日は4回か。4回ですね、皆さん大丈夫なんです、声が。声がない、変わらないんです。ね、夏メロの方がよく歌います。あの口パクでレコードを流してない歌を聞くとね、かなり声がダメだったりますね。私よりだいぶ年下の人もね、声が出ない人たくさんいますね。天地真理さんなんて全然出なかったな。あの人私よりだいぶ年下じゃないかな。ね、まあ練習しないって言えばそうかもしれないけど、ね、上手かった人ですよね。ね、でその時にね、あれって神様は私が説教者になることを知って、普通の人よりもたくさん説教、ね、声を出すってことを知って、最善のことをやっていたなと思うんですよ。それとともにね、私ね、文化史家になろうとしたんですね。で最初短歌が入ったんです、ね、で短歌をやめたのは何かというとね、才能はなかったですよ。だからね、有名にはならなかったでしょうけど、分かったんですね、成功しても食っていけないと、ね、でそれが短歌から死に移る理由だったんです。でも死に移ってすぐ分かったんです。何かというとね、成功する力はありませんよ。でも分かったんです、成功しても食っていけないと。それでね、小説に移ったんです。そしてね、小説を書いていたら、小説は成功したら食っていける、ね、で小説を書きながらね、ただね、運みたいなところあるんですね。本当に上手い人がね、必ずしも売れるわけじゃないんですね。見てると具体的に人気のある人と上手い人とちょっと違うんですよ ね、芸術性の高い人とね、ちょっと違うんですね。でその時にね、こう思ったんですね。もしね、私が小説で売れなかったら、あの今やってることはね、何の役にも立たないなって私にはっきり思ったんです。それはね、とんでもない無駄なことをやってるのかもしれないなと私ね、何度も思いました。そしてクリスチャンになる時はもう文学を捨ててね、クリスチャンになったんですよ。そしたらですね、原稿に追われて、もう来た時に3枚書いてきました、飛行機の中で、ね、そしてね、あの小林君が言ってました、3冊も書きましたって秋元です。私3冊じゃん、10冊書いてるんですね。10冊書いてるんですね。だから多分訓練を受けてない人よりは楽に書いてると思います、ね、それからそのいわゆる技術はあると思います、書く技術がね。そしてね、私短歌やったでしょ。そうしますとね、皆さんね、短歌とか詩をやってるから、解釈に対してね、他の人の学んでないことを学んでるんです、皆さん。そうしますとね、今ね、いろんな本を書いたりなんかするときに、あれって、これ、すべてが益となってるじゃないと。具体的にね。そしてね、私ね、あれ、ここまで益になってるのかと思いましたね。多分ね、そう思い始めてる方、思ってる方いらっしゃると思います。ね、ノンクリスチャンのことがみんなこう益になってると。あの、具体的にね。で例えばね、私あの、ノンクリスチャンの時病弱だったから、でも病弱だから要するに病気に関して書けるんですよ。書けるんですね。で癒されることと癒されてないことに関しても書けるわけですね。ね、そうするとね、あ、つながってるぞって感じなんですね。皆さんもつながってると思うんですね。そう感じてる人がいると思います。しかし全くつながってないと思ってる人がいるなら、見心やってるかどうか考えてみてください。だって書いてあるからね、死を愛する者のためには全てが益となるって。そうするとね、つながってるってことははっきりと書いてあるわけよ。そこで皆さんの過去のことが益になって働いてきてるぞってこう言ってるから、だからそこでね、あの見心やってないなら危ないね。そしてね、その中でちょっと感じることがあるんですね。それは何かって、あまりにも私が意識してない過去においてね、それで今の私を意識したような事柄が神様がなさってたってことをね、気づいたときにちょっと感じるんですね。千年王国まだ来てないけど、ね、今の私の活動の中でもう神様分かってて、 千年おこでこういう運命をたどってこういうことをしてねこういう道をたどるからこうしておこうということが、ね、もうすでに、ね、やられてるって感じなんですよ。でこれは確信してます。あの私だけじゃなくて皆さんもそうですよ、ね、あの反旗して拝んで地獄に行かない限りそして皆さんね神の国ねで天国ね、そこでの生活とかねそこでの人生とかそこでの歩みをねすでに神様知ってるのです。そしてねそこに役立つようにね今すでにね私のうちに仕込みが始まってるなっていうのね感じてるんです。で皆さんねあの永遠というのは皆さんから切り離されたものだと思わないけど今ね永遠が始まってるんです。で永遠の眠りじゃなくてねあの永遠に向かってのそして神の国でそして、ね、素晴らしい祝福 の, あの方向に向かっての、ね、技が始まっているんです。皆さんねだから我々はまだ、ね、天のエル様を見てないんですが実は、ね、天のエル様は働き始めているんですよ、ね、私たちは千年王国も、まだ見てませんがもうすでに、ね、そこでの用意と働きが、ね、始まっているということは、ね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、それを知りつつ主に仕えていく、ね、主の御心を行っていくというのは重要です。で今は天国につながっていますし千年王国につながっていますし聖なる都エルサミにつながっている。すでにそのことが起こり始めている、ね、もうリバイバルも起こり始めていますがはっきりとそのことがあるということを覚えておいてください。お祈りします。天の様どうぞお人よ人のうちに豊かに働きさらにご用ことを宮沢らしください。守護神の豊かな御働きがなされていきますように。元になる神様の言葉が不十分な形で、告白をしている方がいらっしゃいますがこれはちゃんと神様の言葉をしっかりと捉えてそれに沿った形で告白をしていくようにそうでないと意味がありません。天の様どうぞ豊かに導きさらにご言うことを宮沢を荒らしてください。問題解決がすでに示されているにもかかわらずその言葉を話した結果それが惑いになっている方がいらっしゃいます。言葉を握り直しそして言葉にしっかりと立ちそれを受けるように主を払っています。天の様どうぞ豊かに導き最後ご用こと宮沢を荒らしてください。何かこう主に求めているんですが答えられなくなってもうちょっとイラついて勝手に動こうってしている人がいますがちゃんと最後まで主に聞き待つようにそして主が語られてから動くように主を払っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのところもしたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様あなたがこの場にご臨在されていることをありがたいます。お一人お一人の稼働精神に触れ癒しを行い解放になってください。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。これイエスキリストの御名によってお一人お一人の稼働精神から病の出をさえこれイエスキリストの御名によってお一人お一人の稼働精神を癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒されイエスキリストの御名によってお一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。天の様あなたの御名を感謝します。何かこう、頭が、くらんでしまう方がいらっしゃいましたけどもこれから解放されました、その癒しを受け取ってください。天の様はどうぞ豊かに導きさらにご用こと宮沢を荒らしてください。耳の圧迫を受ける方がいらっしゃいますこれが癒されました。心臓がちょっと圧迫される方がいらっしゃいますこれが癒されました。腰が悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によってお一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお出しください。主イエスキリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。